Ha 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 hi fu hi handano. Meru meru. Ashiti.
させてください。板橋区議会議員の南雲優子さんからのご紹介で、品川区議会議員の横山ゆかりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お忙しい中お越しくださりありがとうございます。
ありがとうございます。
ではじゃあ簡単にですね、横山さんの経歴を私からご紹介させてください。
はい。
横山さんはですね、2月の26ですね、あの私と同じ魚座なんですよ。ちょっとね、親近感ありますね。魚座いい人多いですからね。
魚座いいですよね。
はい。で、品川区の荏原で生まれた5人兄弟の長女。
すごい。
5人ってすごいですね。
すごいですよね。なんか親がすごい。
親もすごいけど、お姉ちゃんとして大変だったんじゃないですか。
いや、めっちゃ大変でしたよ、小さい時。本当に。5人ですよ。しかもなんかお金持ちの家で5人とか、あのお医者様とかね、はいはい、だったら分かるんですけど、うちそうじゃなかったんで、普通の、なんて言うんでしょうね、普通の家庭なんで、はい、それで5人って。
いやでもすごいな、5人兄弟だと、なんか例えばおかず取ったりとか、うん、おやつなくなったりとかっての結構あったりしたんじゃないですか。
いや、ありますよね。ほんと食事が戦いですよね。
ですよね。
なんかもう唐揚げとか、あの妹は唐揚げ数えて1人何個みたいなやるんですよね。で、このあのなんか1人2個ずつだなみたいな。でも私唐揚げ好きだから3個食べたいと思って3個先食べちゃったりとかすると、超妹に怒られてそんな感じですよ、いつも。
すごいお姉ちゃんらしからぬ行動ですよね。私唐揚げ好きだから3つみたいな。
姉ちゃん数えるんじゃないん
で。でもほら、やっぱ弟とかまだ小さいから、そんなまあ1個とかの子もいるでしょ
う、
みたい
な。
なかなか面白い方ですね。
でもちゃんと鬼ごっこの時はハンデとかつけましたよ。なんか妹とかにはね、ハンデつけてとか。
食べ物に関しては容赦がないな。
いや、もうあのそれは戦争ですから
ね。兄弟が多いと戦争ですよね。
小さい時は。
でも5人兄弟だとすごい賑やかだったんじゃないですか。
そうですね、すごい賑やかでした。賑やかは賑やかだから、なんか私結婚してから初めて核家族、核家族といえば核家族だったんですけど、なんかもう7人ずっとこうちっちゃい子がずっといるような環境で育てたんで、なんかすごい変な感じがします。今3人なんですけど、
賑やか静かだなみたいな。
そう静か静か
ですね。いやなかなかもうご両親が偉いですね。5人だけ、いや
すごいですよね、なかなかできない。
でもそんな中ですね、高校は日比谷高校に行かれたんですよね。
はい、そうなんです。
でも日比谷ってちょうど私大田区に住んでるのと同じ学区なんですけど、
はいはい、
あの学区でナンバーワンじゃないですか。
そうですよね。そうだから、あの先輩と後輩がめちゃくちゃ頑張ってくれていて、私たちの時はすごく入りやすかったんですよね。ほとんど全入くらいな感じで。
全入ですか。
ほぼっていう感じで、すごくこうちょうど都立高校が停滞気味の時期っていうか、そういう時代だったんですよね、はいはい、なのであのまぐれで入れたんじゃないかなと思って。
いやいやいやいや、
今だったら絶対無理ですね。過去と何でしょう、昔すごく昔の東大バンバン行ってた先輩の世代とか、はいはい、今現在とかだったら多分入れなかったと思います、
うん、今超難関ですもんね、日比谷は。
難関ですよね。
下手な私立よりも入れないですからね。
入れないですよね。
なんで日比谷に行こうと思ったんですか。学区だったら多分いろいろあったと思うんですけど。
そうなんです、うん、一応その時まだ学区制があって、はいはい、1学区だったんですよね。私学校の先生になりたかったんですよ、ずっと。小学校の時の、はいはいはい、あの先生に憧れて、うん、学校の先生になりたいって中学まで思ってて、うん、でその話を塾の先生とか母にしたら、うん、じゃあ小山台高校行って学芸大学とかのなんか教育学部入ったらどうみたいなことを言われて、うんうん、まあ、よくわかんないじゃないですか当時、うんうん、あだからなんか小山台、武蔵小山での西小山の隣で近いし、うんうん、あじゃあなんかなんとなく私小山台かなと思って、うん、でずっと小山台高校入りたいって思ってたんですよ、
ね、う
ん、でも中3の秋に小山台とか三田とか日比谷とかその辺のこう都立高校のレベルのところを仲いいお友達と一緒に見に行った時に、小山台高校って文武両道じゃなきゃダメで、なんかスポーツとかもすごいできるんですよね。
そうできますね。
一応バスケ部だったんですけど、はいはいはい、なんかちょっと 気遅れしちゃったっていうか、っていうのと、あともう一つは日比谷高校の文化祭が本当素晴らしくって、熱くて、はい、私この文化祭やりたいみたいに思って、それでもう急に進路変えました。
へ
ー。だから最初から日比谷高校を目指してたわけではなかったんですよね。
あ、じゃあ実際に学校を見て、はい、その文化祭がいいなと思ったんで、
あ、そうですね、日比谷。だからなんかあとその、なんだろう、生徒さんがすごい熱くって、そのなんか情熱みたいなものがすごい良かったんですよね。だから私この人たちと一緒に文化祭やりたいって思って、なんか入りましたね。
へー、は
い、すごい良かったです本当に入って日比谷高校に。
日比谷の文化祭って行ったことないからなんですか、そんなに暑いんですか。
あ、結構暑いですよ。内容は演劇とかが多いんですよね。なんかミュージカル風なのとか、各クラスがあの演劇みたいなのを出すんですけど、その、あの各クラスのこう催しとしてみたいな、でその演劇でこうなんかそのショーを目指していくみたいな感じなんですけど、もうとにかくみんなすっごい頑張るみたいな、そのショーを目指して熱くやるみたいなところがあって、だからなんかこう自分のこうなんでしょうね、それぞれ日比谷高校生っていろんな個性の人が集まるんで、なんかなかなかまとまらなかったんですけど、当時いろんな本当にいろんな人がいて、でもなんか私は私、あなたはあなたっていうのができるから、なんかそれが良かったっていうか、だけどこうそういう文化祭っていう一つのことになると、それぞれの個性とか才能を持ち合って一つのなんかゴールを目指していくみたいな感じで、そういうなんかオーラが全体にこう蔓延してるっていうか、日比谷高校のあたりに、それがすごい私は魅力に感じて、あ、この人たちとお友達になりたいじゃないですけど、でそれで文化祭をやりたいなと思って入ったんですよね。だから全然なんか勉強とか伝統とかがあってとか、そういうので前から目指してたとかじゃなかったんですけど、すごくなんか楽しい時間を過ごしましたね。
いいですね。
はい、でも良かったですね、その時の感性は間違ってなかったですね。
あ、間違ってなかったですね、本当に。
普通だったらなんか家が近いから小山台にしようなんかなったじゃないですか
ですよ ね、
いやね、そういうきっかけがあって日比谷行かれたんですけども、そう、ここがねすごい伺いたいんですけど、はい、これ日比谷高校に行ってる間にあの留学はされたんですか。
あ、
留学
は、そうですそうです。
あ、同じタイミングなんですか。
はい、高校3年生の夏から行ったんですよね。
これアメリカのオクラホマ州の高校に留学したんですけど、これはあれですか、なんか提携してる学校で留学した感じなんですか。
いえ、違うんです。
違う
ん、実は、私なんか留学行きたいってすごい思ってたんですけど、さっきお話ししたようにちょっと5人兄弟の長女だったもので、あ、これちょっとうちの経済状況感が、弟とかもいるし、留学とかちょっと無理だよなみたいな、家庭的にはみたいな、でもちょっと行きたいなとは思ってたんです。でその時あのちょうど高校1年生の時に、1校上の先輩が留学をしていて、でその留学があの全国高校家庭科クラブとキッコーマンが共催している奨学金をもらって行っていたんですね、先輩が。それを見て、あ、もし奨学金とかもらえたら私も行けるかもしれないと思って、でちょっとチャレンジしたいなと思って、で応募して、で、選んでいただいて行ってきたっていう感じなんです。
すごいな、すご
い、めっちゃすごい、
すごい奨学金取ってい
ったんですよ。当たって砕けろみたいな感じですよね。なんか、でもどうせ、分かんないだろうなと思ったんですよね。一個上の先輩が行ってたし、あの全国から選ばれるので、こう同じ日比谷高校から、ちょっとあのその先輩は1年生の時かな2年生の時かなに行ってたのかな、2年生の時にも行ってたんで、1年空く感じにはなるんですけど、同じ高校からそんな立て続けに選ばれるってこともないだろうなっていう感じで、周りの先生方とかにはアドバイスいただいたんですけど、ダメでもいいからチャレンジはしたいっていうふうに言って、そしたら、友達も頑張れって応援してくれて、先生も後押ししてくださってっていう感じで。
へー、これどれぐらい行ったんですか、留学は。
これはね1年くらいです
ね。結構長いですね。
すごい、なんか約1年ですね。向こうって5月で終わっちゃうじゃないですか。か夏8月から始まって8月に行って、で5月で学校は、あの向こうの学校卒業みたいになって、でその後あのその全国高校家庭クラブが日本だと FHJ っていうんですけど、向こうだと FHA っていうのが当時はあって、でその FHA の全国大会とかそういうところに出て、でそれで帰ってくるみたいな感じでした。
どうですか、向こう1年間行ってなんかいろいろと、なんか吸収してきたと思うんですけど、
すごくいい経験したなと思ってます。だから若いうちだっ ったっていうことが良かったですね。なんか海外行く機会って大人になったらいろいろあると思うんですけど、うん、やっぱり10代とかのこう感性が豊かな時に、うん、日本の外から日本を見るっていう機会、うんうん、あの頭で考えるとかじゃなくて肌で感じてくるっていうんですかね、うん、そういう経験ができたのは本当に良かったなと思っています。だから私もお醤油はキッコーマンって絶対決めてます。
恩返し恩返し
奨学金のねご縁で、
そうなんですよね、うん、いやすごくいい経験させていただいたなって本当に思いますね。だからどんどん海外チャレンジしてほしいなと思います、うん、若い方には、うんうん、
当時一番印象に残ったことって何かありますか？
私はもう本当ホストマザーに恵まれましたね。なんかあのホストマザー家庭科の先生だったんです、うん、であの2人であのホストブラザーとかホストシスターもいたんですけど、もうあの大人になって成人していたので、うん、町からはもう出ていて、うん、でホストマザーがもう本当にもう素晴らしい人格の方で、うん、そう、なんかそのホストマザーの影響をめちゃくちゃ私は受けましたね。もう料理も上手だし、うん、あのもうね、家庭科の先生だから、うん、そういうお裁縫とか、うん、クッキングとか、 なんかそういうのも全部もう得意でお上手で、うん、あとはやっぱりなんだろうな、子供に対する愛情みたいなところっていうんですかね、うんうん、なんか私5人兄弟だったんで、うん、なんかこうバタバタっとした中で育ったっていうか、うん、でしかもこう、うん、日本のしつけみたいな中で育ったみたいな、はいはいはい、でそれをこうなんかあの高校生になってあのホストマザーっていう形で、うん、こうマンツーマンでこう、うん、お母さんがいて、うん、でいろいろこう英語とか私全然あんま喋れなかったんで、しかもオクラホマって結構南部なまりがあって、うん、こう日本人が普段聞いてる綺麗な英語とちょっと違うんですよね、うん、だからそういうのも分からなくって、うん、すごいこう母にそのホストマザーに教えてもらってみたいな、うん、学校でこう分からなかったのをメモしてきて、うん、夜家で教えてもらったりとか、うん、なんかそういうのもすごくしてもらって、うん、なんか育て直してもらったというか、うん、一人のなんか人格としてっていうんですかね、なんかちゃんと私あのゆかりはゆかりみたいな感じを認めてくれつつ、うん、そのアメリカの文化だったり英語だったりなんかそういうものをこう教えてくれたっていう感じなので、うん、もう本当に大好きなあのアメリカのお母さんですね、うん、はい、
すごい貴重な経験されたんですね、
はい、そうですね、うん、
いやオクラホマでもあれですよね、あの本当に南の方なんで閉鎖的な人は閉鎖的だったりするじゃないですか。
そうですね、
いやだからすごい良かったですよね、いいホストマザーに当たりましたよね。
そうですね、そう思います。なんかやっぱりねホストによって結構他の留学友達に聞くといろいろ変わってくるので、うん、本当に私は人に恵まれてたなというふうに思います。本当日本人も全然いないですから、オクラホマ、ね、留学生で一人あの日本人の子が別の町にいたっていうくらいで、
いやでも貴重な経験ですよね。やっぱ海外に行って日本を見るとまた全然違って見えますしね。
全然違いますね。
で自分自身も見直すというか再発見たくさんありますからね。
ありますね、本当に。私が一番発見したのはあのなんか日本ってどうなんだろうみたいな、こうなんて言うんでしょうね、10代のそういうなんかうずうずした時期ってあるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
でもそれをこうアメリカから日本を見た時に日本の素晴らしさみたいなのすごい気づいたんですよね、うん、あなんか日本人のこの真面目さとか思いやりとかこう人を気遣うところとかこれすごいいいなと思って、うん、なんかアメリカもアメリカで私すごくそういうあのホストマザーとの思い出とかお友達とのとかあるんで、うん、アメリカも第二の故郷として大好きなんですけど、うん、なんかこうちょっと外に出て見てみることで当たり前だと思ってたことがすごく素晴らしかったんだなっていうことに気づくことができたんですよね、うんうん、だからなんかこの仕事にそういう気持ちもつながってるのかもしれないって思う時はあります、
うんうんうん、そうなのかなってちょっと思いました、ね、なかなかね面白いです ね、そういう経験を経てですね、
うん、
まあ、高校を卒業する形になるんですけども、高校卒業してあのもう会社員として働かれたんですよね。
そうですね。
これ会社はあれですか、 どんな会社で？
あのちょっと私結構いろいろ転職してまして、
はいはいはい、
あの最初あの、うん、先ほどちょっとその留学したかった理由なんですけど、うんうんうん、あの映像関係とかその文化祭とか好きなので、はいはいはい、イベントとかあとなんか映像関係とか、うん、そっちに進みたいなっていう思いがちょっとあったんですよね、
はいはいはいはい、
でそれで、まあ、アメリカに行って帰ってきて、うん、なんかすぐ働きたいなっていうような気持ち もすごく芽生えてきて、なんか映像関係で仕事してみたいみたいな、まずちょっと働いちゃいたいなみたいに思って、でこう映像関係の、あの仕事とかをしばらくちょっとしてたんですけど、ちょっとだけで、その後から、事務職になって、でその事務職の時に、結婚して、まあ、子供もできたんで、なんかやっぱその当時まだ保育園とかもう6時半だったかな、とかにお迎え行かなきゃいけないっていうのがあったんで、まあ事務の仕事をしながら子育てするっていう感じで、まあ、ちょっとしばらくやろうかなっていう、そういう感じの時期でしたね。
いやでもそういう生活の中から、まあ英語サークルに参加して英語を教えるっていう営みも入ってくるんですけど、それは働きながら英語サークルに入って英語を教えてますか？
そうですね、それもそのさっきの、なんでしょうね、私もらったものは返したいみたいなところがあって、やれてやれとやり返すじゃないけど、なんかあの奨学金をいただいて留学に行ってきたので、なんか自分の子供ができた時にちょっとこう英語の絵本とか読み聞かせるみたいなのとか、私イベント好きだから、なんかちょっとハロウィンのパーティーとかやるみたいなのだったら、なんか自分のお友達のお子さんとか、あの子供のお友達とか呼んでやった方がなんか楽しいんじゃないかなと思って、でそれでうちのリビングでなんかちょっとそういうの始めてっていうところからですかね。でもまあ仕事もあったんで、まあ、不定期みたいな感じで土日とかでできる範囲でっていうことで、まあサークルをやることにしたんですよね。
すごい、めっちゃパワフルですね。すごいな、
なんか楽しかったです、すごい。
いいですよね。でもその生活をしながら、まあ、あの政治の世界をなんかまあ目指すきっかけっていうのは多分どっかであったと思うんですけども、政治の世界を目指そうと思われたそのきっかけというか、なんかそこをトリガーになるものって何だったんですか？
2つあるんですけど、1つは、まあ、公募、品川区 の、 その自民党で公募があるっていうふうにちょっと知り合いの方からお聞きして、で、あ、そうなんだっていう。でその自民党って当時その第一会派だったんですけど、ずっと女性がいなかったですよね。あーと思って、第一会派で女性がいないってちょっとどうなのっていうふうにちょっと私は思って、なんかそこはちょっと課題として一つ思っていたっていうのはありますね。であともう一つがちょっと身近なところでネグレクトのちょっと課題があって、でまあなんでしょう、当時まだ全然その政治のこととかも児童虐待のことも何にも知らなくって、まあ、ニュースでちょっと聞く程度みたいな感じで知識もなかったんですけど、なんかこれって大丈夫なのっていうか、これこのままでいいのかなっていうふうにちょっと思い始めてっていう、その2つがきっかけになりますかね。
その時のご家族の反応とかっていうのはいかがでしたか？
家族は、夫と子供はなんか、どんどんやったらみたいな感じで、むしろ私より前のめりみたいな感じ
ですね。はいはいはいはい。あ、じゃあもう後押しがあったんですね。
そうですね、やれやれみたいな感じでしたね。
そんな多彩なご経歴でかつ、ね、議員として先輩な横山さんからですね、まだ本田夏穂は議員になって1年まだ満たしてないんですけども、まあ、そんな本田夏穂にですね、何かアドバイス1点するとしたら何かありますかね？
1点だけじゃなくてちょっとバーって言っちゃってもいいですか？なんか今お話いろいろしてて思ったんですけど、やっぱり私健康が一番だなって思ってます議員って、なんで多分本田さんもそういうところこれからね、いろんな、なんでしょう、子育てしながら議員活動しながら、会社の方も頑張りながらということで、いろんなこうわらじを履いてやっていって、これからも行くんだろうなと思うんですけど、なんか年を取るとだんだんなんか昔みたいな馬力が出なくなってくるのは、35過ぎぐらいから私は結構ガタッときたんで、なんかその辺とかも計算に入れつつ健康を大事にしながらっていうのが結局一番なんかいい仕事ができるんじゃないかなって思って出ますかね。だともう一つなんか今日これは伝えたいなと思ってたんですけど、やっぱり魂とか心みたいなのってすごい議員って大事だと思っていて、私が自民党の男性の先輩から言われた言葉なんですけど、ゆかりちゃんって 議員の仕事の大事なことってなんか人々に魂を込めて仕事をするっていうか、その政策に魂を込めるっていうのも議員の大事な仕事の一つなんだよって言われたことがあって、
うん、
でその時はまだ分かんなかったんですよね、うん、最初の頃だったんで、
うん、
でもやっていくうちにああこういうことなんだって、やっぱりあのなんでしょう、本当にいろんな立場でいろんなこうなんでしょう、お考えのもとの方がいらっしゃるから、うんうん、その中でこう自分がやりたい政策とか何が市民区民にとっていいのかっていうのを考えた時に、あのなんでしょう、それぞれのその人にとってのいいことって全然違かったり、これからの時代特にするじゃないですか、
うんうん、
だからこそやっぱり魂とか心を込めて仕事をしたりとか、そのこもってない部分があったらそこにいかに込めていくかみたいなところって、うん、私は議員としてはすごく大切だなって思ってるので、
うん、
それをお伝えしたいなと思ってました。
ものすごいいいアドバイスでしたね、
はい、深いですね。
いかがですか。
いやーなんか今いろんなものが頭をよぎりましたこの半年のことが走馬灯のようにみたいな。
ちょうど1年なる手前だと、うん、今議員をやり始めていろんなものが見えてるじゃないですか。
そうですね、
もちろん理想と現実も見えてるし、その現実の壁も見えてるじゃないですか、
うん、
そこへ来てのこの横山さんのこのお言葉は。
そうなんですよね。
おーって思いましたね。
そう、うん、本当にだからなんかこうどうやってそれを実現していけばいいのかみたいなところに今こう3回分議会を終えたところなんですけど、うん、どうすればいいんだろうみたいなところなんに、うん、今来てるんですよ。でなんかこう、まあ、もうすぐで1年経って、でこれをじゃあこういう風にしたいとかみんなの思いとか、うん、いろんなものがあるのは分かるんだけども、それがどうやっていけば本当により良い方向に持っていけるのかなとか、でも根本的な部分として魂がこもってるとかっていうところは大前提ですよね。
うん、
そうじゃないただの小手先のことだけをやっていくっていうので、うん、実績が欲しいとかそういうことじゃなくて、
うん、
本当にみんなのためになるようなのってすごく難しいなって思ってるところなので、すごい刺さりましたね。
刺さりました。
あ、
よかったよかった。
いやすごいあの思いがすごい伝わりました。
あ、そうですか。
今日の締めをじゃあ那須さんよろしくお願いします。
いやすごいなんかあのすごいエネルギッシュな方だなってイメージがあって、今日お話ししてなんかすごい繊細な方なんだなっていうのを実感しました。だからなんかすごくエネルギーでこう勢いでボンボンこういけるパワー系のこうタイプの政治家さんなのかなとかって思ってたんですけど、やっぱご経歴を聞いていくとすごくこうセンシティブな部分がたくさん見えてきて、でお姉さん気質なところもありつつも本当にその子としてこう認められて、アメリカの例とかもありましたけど、子として認められて、それがまた自信になって、またしかもそういったところで何ていうのかな、他の人の考えてることとかをやっぱり想像できるんだろうなとかっていう、うん、そういう細やかな部分とかっていうのがやっぱりこう見えてきたので、うん、すごくそういうバランスの感覚を取れた方なんだなっていうのが今日はすごく知ることができたなと思ってます。うん、やっぱりまあその女性がいない環境のところに飛び込んでいかれたっていうので、うん、私も議会に入ったのは乳幼児抱えてる人がいないっていうことが一番の動機だったんですね。乳幼児のことをこれだけ議論してるのに誰もいないんだみたいな、やっぱそれおかしいんじゃないかなって思ってで入ったので、そういう意味ではその今もこう存在していること自体が、まあ、ちゃんと価値になってるような、まあ、そういう動き方をしていきたいなって思ってるところがあるので、いないとやっぱ届かないんですよね何にも、なんか外から見てなんか、ね、外から言うこともできるかもしれないけど、やっぱりその中にいてこうちゃんとそこに存在して、そこでこう感じたことを発信していくのってすごくやっぱり重要だなって思ってるので、まずはそこでその存在できるような、まあ、環境だったりとか、まあ、これから私のその次にもっと若い方とか、そういう子育てとかしながらとかっていうのでも、あそこで働いてみたいなみたいなっていうふうに思ってもらえるようなこう活動をしていきたいなと思ってるので、なんかその辺はすごく思いが通ずるものがあって今日は嬉しかったです。はい、ということで本日のゲストは品川区議会議員の横山ゆかりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。